本大会では個人タイムトライアルレースにパラサイクリング選手が出場しました。パラサイクリングとは、障害の種類と使用する自転車、さらに障害の度合いによって分けられ競う自転車競技です。使用する自転車は二輪、三輪、ハンドバイク、タンデムの4種類があります。タンデムは2人乗りの自転車です。前の席に乗ってコース取りを担当するパイロットと呼ばれる健常者と、後ろの席に乗ってエンジンの役割をするストーカーと呼ばれる視覚障害者がペアを組んでレースを行います。ちなみにストーカーは英語で機関車に石炭をくべる人の意味があるそうです。機関車を走らせるためにガンガン石炭をくべる人のように、後ろの席でガンガンペダルを漕いで自転車をビュンビュン走らせるから、ストーカーと呼ばれるようになったのかもしれません。今年開催されたリオデジャネイロパラリンピックの自転車女子タンデム個人ロードタイムトライアルで銀メダルを獲得した鹿沼ゆりえ選手と田中舞選手がこの大会に出場する予定でしたが、レース前日の怪我のため鹿沼選手は欠場されました。それでは田中舞選手にお話を伺います。インタビュアーは藤崎明美です。
パラサイクルタンデムのところで、出場されました田中選手にお話を伺います。本来ですとタンデムですから2人乗り自転車ですから、田中選手ともう一人鹿沼選手がいらっしゃるところなんですが、怪我をされてしまったということですが、全国大会大丈夫でしょうか？
そうですね、11月の3日にパラサイクリングカップがあるんですけれども、はい、そちらの方もちょっと欠場ということで。
あ、そうだったんですか、うん、残念ですね。
また報告会の方には出席してくださるということなので、
は
い、伊豆のベロドロームですごい練習でもお世話になっていたので、はい、またそこでメダルを持って報告できたらなと思ってます、
はい、あ、そうですか。田中選手はパイロットということですけれども、はい、どのような役目をされるんですか？
そうですね、まあ、2人の自転車で、はい、2人でもペダルを漕ぐっていうのは、はい、一番大事なんですけれども、はい、私の役目としては、まあ、鹿沼さんが目が見えない代わりに、はい、私がハンドル操作をしたり、はい、あとはギアのチェンジをしたり、はい、そういうことを、そういう役割をしています。
あ、じゃあペダルを踏むのは実際は鹿沼選手ですか？
2人で、
あ、2人、
あの、はい、なんですかね、ちょっとうまく説明できないんですけど、ペダルは一体化というか連動しているので、はい、2人の動作が息が合えば合うほど速い速度が出るんですけど、2人とも踏むタイミングがバラバラになってしまうと、その分お互い力のロスが生まれて逆にタイムが遅くなってしまったりするので、本当に息を合わせてお互いが思い切り全力で踏めてこそいいパフォーマンスが出る競技です。
やっぱり情景を説明するんですか？坂道だとか、カーブだとか、そんな声掛けをしながら走るんですか？
そうですね、ロードレースとかロードタイムトライアルになると公道の方を走るので、また段差があったりコーナーがあったり、またその坂とか下りとか急なコーナーがあったりとかする場面では、ペダルをこうかかないように足止めますとか、そういうのを初めて走るコースではそういう風に指示を出して、もう本番になれば自分も全力を声出て息が上がっているので、そういう思い切り声を出すっていうことはできないので、はいっていう短い合図だけでもう動作を決めてレースは走っています。
やっぱ呼吸なんですね、そういう合図もね。
そうですね、
視覚障害者っていろいろな視力の違いがあると思うんですけれども、アイマスクはされるんですか？
自転車競技は、はい、そうアイマスクはしないんですよ、はい、
あ、そうなんですか。
でも鹿沼選手は、はい、視力といいますか視野がこう狭い、はい、視覚障害の方なので、はい、ある程度は前が見えているそうです。
あ、そうなんですか。 それから練習場所がなかなかないと聞いてるんですけれども、どんな風に2人で工夫されて会われて練習されてるんですか？
そうですね、国際基準 の、自転車競技場は、伊豆にある伊豆ベロドロームだけなんですよ、なのでトラックの練習になるとそこに合宿にしに来て練習します。であとロードの練習になると、全国的にもタンデム自転車が走る県が少ないので、今決められ走れる場所に自転車を持ってってパラサイクリング連盟の理事長さんと一緒にトレーニングを一緒に3人でよくやっていました。
埼玉県ではないですよね。
埼玉でも走れるのですが、ちょっとコースを探すのに時間を取ってしまうかなと思ったので、走ったことがある場所と、あと連盟の方がお知り合いがいる方にコースをこう教えてもらいながらの方が効率よく練習ができるかなと思いまして、群馬とかそう、そのコースを教えてくれる方のところで練習をしていました。
そうですか。足触ってもいいですか？とっても太い、ここ今太ももを触らせてもらっています、はい、すごい硬くて、
力入れてます、頑張って。
田中選手のウエストよりもいそうですね。
ああ、うん、太いんで。
洋服とかどうされるんですか？だって若い女性じゃないですか。
ま
だ
スーツはやっぱ太ももで引っかかってしまうので、はい、太ももサイズで合わせて買ってしまうと、ウエストがもうゆるゆるで、
選ぶとこないんじゃないんですか？
太もも入らないと履けないので大きいサイズ買っていつも合わせてます。
そうなんで、はい、オーダーじゃなくて
今度オーダー作ろうと思っています。はい、
そうですよね、はい、まだお年頃ですものね。じゃあ最後に競輪選手でもいらっしゃると思うんですけれども、競輪とこのタンデムの魅力の違いみたいなのはどんな風に感じられますか？
そうですね、競輪の魅力、また自分も自分を、タンデムのタンデムに乗っている自分と、また競輪をやっている自分で、どっちでも自分らしさが出せれるようにって思って乗ってるんですけれども、そうですね。またタンデムは2人の力を合わせてこそ、いいパフォーマンスが出せると思うので、またそういった2人の呼吸が合ってる姿とかを見ていただきたいのと、また競輪の魅力、そうですね、競輪場に来ていただけないと伝わらないと思うんですけど、
女子の競輪って見たことないんですけれども、
魅力か、でも音とか、その
今日も走ってる音がスーっていうのが、風切る音がすごく気持ちよかったんですけど、
競輪場の、そうですね、ロードを見るより私競輪を見る方が多いんですけど、音とか、その車輪のシューっていう音がまた迫力があるので、そういうのも競輪場に来て感じていただきたいなっていうのもあるので。
大宮にも競輪場あるんですけど、来ることありますか？
そこではガールズ競輪やっていないので。
やってないんですか？
西武園、埼玉だと西武園競輪場でやっています。
なんかそういう制限があるんですか？
多分施設が整っていないので。まだ女子はまだ復活して5年ですね、5年も経ってないかな、4年、5年経ってるんですけど、まだそうやって男子の宿舎の中に女子のこう施設っていうのがまだ整っていない場所が多いので、まだやっていない競輪場も多いですね、はい、まずガールズ競輪でもっともっと力をつけてトップに立てるように、なんか そうですね、競輪見に来る人に夢を与えられるような選手になりたいなと思ってます。
ぜひ頑張っていただきたいと思います。テレビで見ることがあったら嬉しいと思います。
よろしくお願いします。
鹿沼選手にもお会いしたら、はい、ぜひ埼玉での感動してたとお伝えください。
わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
鹿沼ゆりえ選手、クロスカントリーで2010年バンクーバーパラリンピックに出場、2012年からパラサイクリングを開始し、2013年からペアを組んだ田中舞選手、競輪選手会とともに2014年世界選手権ロードタイムトライアルで優勝、2016年リオデジャネイロパラリンピックでは銀メダルを獲得。田中舞選手、ガールズ競輪選手として活躍、タンデムのパイロットとして鹿沼選手とペアを組む。埼玉クリテリウム当日は欅広場で埼玉市最大の食の祭典埼玉ルシェが開催され、クリテリウムを盛り上げていました。また2016サイクルフェスタではトークショー、子ども自転車乗り方教室、自転車の体験試乗が行われました。そして埼玉クリテリウム大会の放映が J:COM テレビでは生放送が、テレビ東京では当日16時からありました。